はい、若年性がんのサバイバーとケアギバーのチームアウトレットがお送りしておりますキラッタアウトレット。続いてのコーナーはぶっちゃけ本音リーディングです。このコーナーでは皆さんから寄せられたがんを体験する中で感じたぶっちゃけた思いや本音をオブラートに包まず紹介していきましょうというコーナーです。今回のテーマは、ぶっちゃけ治療中に手放せなかったグッズはです。すでにこのテーマについてアウトレットメンバーに質問させてもらいました。ちょっと2つぐらい紹介しましょうか。1つがですね、帽子。やっぱりそうですよね、脱毛があって、この方はウィッグが被るのがあんま好きじゃなかったんで常に帽子で過ごしてたというところですね。でもう1人が男性サバイバー、音楽プレイヤー、音楽が支えになってたり気分転換になってたという人は多いけど、僕にとっても音楽は大事なものでしたというところですが、このコーナーもナスさんにお付き合いいただいてるんですが、ナスさん、治療中に手放せなかったグッズってナスさんは何かありますか？
はい、まあ、治療中に手放せなかったというか、まあ、入院グッズなんですけど、まあ、ちょっとラジオなので写真はお見せできないんですけど、今ちょっとケイ君には見せてるんですけど、私の入院グッズは、私くまモンが好きで、全てがくまモングッズ、ほぼ全てがくまモングッズで、まあくまモンを見ると癒されるので、なんか入院セットは全部くまモンになっていて、まあ以前に入院したことある病棟に入院すると看護師さんから私のグッズを見て、あ、くまモンの夏さんでしたかとか言われるぐらい、まあくまモン好きが有名になっています。
今ちょっと見せてもらってるんですけど、タオルと靴下といろいろありますね。これは
タオルとパジャマ、
パジャマか、
あとティッシュケース、
ティッシュケースとか箸入れとかコップとかもういろいろありますねてかこんなにあるんやという感じなんですけど、くまモングッズはどこで買えるんですか？
これだけたくさんあるんですけど、私がくまモンが好きだっていうのを言っていたら、なんか友達からいろんな人からくまモングッズをもらうようになって、自分で買ったのはほとんどなくて、ほとんどがもらったやつなんですけど、まあ自分で買ったのって言ったら100均のコップとか100均のペットボトルにつけるものとか、そんなぐらいですかね。
なるほど、友達とかに伝えたらそれをもうくまモンの夏さんやっていう感じで買ってきてくれるということですね。なんかすごい女の子らしいこう話ですね。僕男で入院期間が長いと、僕手放せなかったグッズはなんかもうプレステですね、なんかゲームウイレとかサッカーゲームとかばっかしてましたね。でなんかウイレでマスターリーグっていうのがあって、あの自分のチームでリーグ戦をやっていくんですけど、あのシーズンが2000年から2001年とかっていうのでだんだん進んでいくんですけど、もう全然自分の今の年よりも10年先の先をもう入院中やと時間がありすぎてやってしまって、10年後のリーグをやるというようなことをやってましたね。なんかあんまゲームやってるといろいろ考えなくてよかったんですよね。なんかいろいろ考えてしまうなんてところあるんですけど、テレビとか見ました？夏さん。
そうですね、まあ、普段からあまりテレビを見ないので、あまりテレビは見てなくて、テレビカードも買わなくて、ここ最近だと、まあ、タブレットでワンセグフルセグで見れるので、タダで見れるので、それで、まあ、たまに見たいテレビがあると見るくらいで、結構私部屋にいなくて、まあ、あのでも部屋にいないと所在がわからないからって携帯に電話かかってきたりするので、ちょっと100均で売ってるちっちゃいあのなんかホワイトボードみたいなのも買ってきて、そこにコンビニへ行ってきますとかどこどこにいますっていう風に書いて看護師さんに伝えてました。
あ、病院の中でいろいろうろちょろしとるっていう感じですか？
そうですね、うちの病院はコンビニも3つあるし、ドトールコーヒーが2つあるし、他にもパン屋さんとかベーカリーレストランとかいろいろあるので、結構いろんなとこに行けて、そうですね、あまり部屋にいなかったです。
患者さんにとってはありがたい、病棟の看護師さんからすると心配な、そんな話ですね。どうもありがとうございました。はい、そして最後には、治療前中後 などにもらった忘れられない一言やエピソードを紹介してもらっています。今回の忘れられない一言は夏さんからです。ご紹介します。忘れられない一言、コングラチュレーション。今年の5月の末から6月初めに参加したアメリカ臨床腫瘍学会、通称アスコ、そこに患者として参加した時に、私は乳がんサバイバーですというと、いろいろな方からコングラチュレーションと言っていただけて、日本では若いのにかわいそう、若いのに大変ねとしか言われてこなかったので、おめでとうなんて言われて最初はびっくりしましたが、とても嬉しかったですということなんですが、コングラチュレーションズ、確かにおめでとう、なんでおめでとうなんですかね。
まあ、多分なんですけど、そのがんになってがん治療を乗り越えてきて今こうして元気にいるっていうことに対しておめでとうって言ってくれてるのかなと思いました。
第1回目でふみちゃんがそのマラソンに、あっちのカナダかアメリカに行った時に、いろんなアメリカ人の方からグッジョブって言ってくれたのがすごく嬉しかったっていう話があったんですけども、それとちょっと似ているような感じですかね。
そうですね、多分同じ感覚だと思います。
日本人の方とアメリカ人の方のがんのこう受け入れ方とかっていうのもちょっと違うような感じですかね、前向きな感じ。
そうですね、まあ、はっきりとは分からないんですけど、日本の場合だとそのがんになった、起きてしまったことに対して、あ、大変ねとかかわいそうっていう気持ちが強いのかもしれないんですけど、アメリカでは、まあ、今日本でもそのサバイバーシップとかそういう言葉とかも定着しつつあるんですけど、やっぱり起きてしまったことの後にあるその、まあ、生活とか元気でいるっていうことに対して目を向けてくれてるのかなと思いました。
やっぱりそのがんになってがんを乗り越えて、その方がその後どう生きているのかっていうところがアメリカ人にとってはすごく大切、そして日本人もそこは見習っていく必要があるんじゃないかなっていうところですね。ありがとうございました。今日はですね、夏さんの忘れられない一言をご紹介させてもらいました。このコーナーではこれからもがんを体験する中で感じたあの時のぶっちゃけた思い、そして忘れられない一言やエピソードを紹介していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。